歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。この番組は教科書にはあまり載らないけれど、日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら、今とこれからの日本を考えていく番組です。大河ドラマオタク、歴女なフリーアナウンサーの小川さなえと、そして戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平に代わり、今回も軍師マイトさんに登場していただきます。マイトさん、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
よいしょというわけで、
はい
はい、
うん、
今日ノープランですよね。はい、
まあいろいろ大人の都合があって、あの1本目がお釈迦になってるんでね。
確かに、
はいはい、
うん
うん、というわけで、やっときましょう、ここらへっていうテーマがあります。
はい
はい、歴史の端っこって何ですかを掘っていく回です。
この番組にとっては大事なテーマなんだけど、
はい、
とはいえすぐにピコーンって明確な答えは出てこないんだな。
まあ別にいいんですよ、答え出なくったって。出たらほらこの番組終わっちゃうかもしれないからさ、そう言っていくと。
なるほど。
まあ別に出たから終わるっていうのもよくわかんない話だから、まあまあそれはちょっと脇に置いとくとか、まあ出たらいいねぐらいのつもりではあるんですが、考えないわけにはいかないでしょ。
うんうんうん。
うん。で、小川さん、僕も付き合いないからよくわかるんですけど、そういうテーマを出さないと、多分考えないタイプの人なので、お題を出さないと。
よくご存知で。
はい。だから、お題出さないといけないんです。うん、
なるほど。
はい。
堀直より公。
おお、またマニアックな人出てきましたね。
端っこすぎて知ってる人の方が圧倒的に少ないと思うんだけど。うんうん、
まあ、関ヶ原詳しい人は出てくるかな、名前でやと。
ああ、そうね。
はい。
はい、まあ、堀家っていうと、
はい。
上杉が、
うん、
会津若松に
違
法になって、
うん、
はい、でその代わりに越後に入ったっていうイメージ、
はい、
うん、
はい、
があると思うけど、
はい、上杉に嫌がらせした家っていうので結構出てきますもんね。
まあ嫌がらせ、まあ堀家からしたらだってね、俺らが入るって分かってるのに兵糧というかさ、
うん、
あれ年貢を取ってっちゃうってひどくない、うん、みたいな。
うん、なんかあれも合法的だったらしいっていう説もありますけどね、最近だとね。
うん。
はい。
でもこれ各地で起きてるトラブルだからね。
ね、そうそう。だから堀家だけが言うことじゃないんだけどねっていうのもあるんだが、うん、はい。
うん。そうそう。で、
うん、
ただ、堀直よりって、その堀家宗家ではないんだよね。
う
ん、
はいはい、そうっすね。
うん。そう、うん、そこに家老として入ってた堀直政の息子なんだけど、
うん。うんうん、
で結局信玄亡き後、まあ上杉、あ、信玄じゃ、謙信亡き後っていうか、
うんうん、
上杉家がいなくなった後の越後ってどうなってったの、うん、っていうのを、
うん
う
ん、
意外とみんなピンとこないのよ、地元の人でさえ、
うん、まあ地元どころか日本の中でもピンときてる人あんまいないでしょう。
そうそう、
うん、
あ、堀が入ったよねとか、
うんうん、
あ、松平忠輝がいたような気がするとか、
うん、その時点でだいぶマニアックですけどね。
そう、あと幕末まで飛んで、はい、あ、なんか河合嗣之助っていたよねみたいな。
ああ、はいはい。いたねどころか、
うん。いや、大名じゃないですよ、その人みたいな、
ね。そうです、そうですね。はいはいはい。うん、あるね。
うん。っていう感じで、それが県民にもあるのよ。新潟県民ですら知らないっていう。
まあ、それはさっき言ってた河合嗣之助だってもう、ね、長岡の人嫌いな人もいますからね、結構ね。
確かに、
はい、
そう。でもこの堀直より公が、うん、とある地域でめっちゃ神扱いされてて、
へ
え、うん、
うん、
新潟県の五泉市っていう、
五泉市、ほう、
うん、いや、これね、ジモティじゃないと ピンとこないと思う、
うん、
全然そんなにメジャーなところじゃないから、
うん
うん、でとざっくり言うと、
はい、
上杉の後に堀さんが入りました、
はいはい、
ただ堀さんち、いろいろごたごたあって、うん、すぐ改易されます、
はい、そうでしたね、はい、
うん、で改易された後タダテルが入ります。
ああそうですね。
そうとはいえタダテルも若いし、
うん、
これちゃんとまともな与力を新潟県内に配置しておかないとタダテル困っちゃうよねっていうところで、
はい、
堀宗家は改易になったけど、
うん、
家老としてついていた堀直政家が生き残って、うんうん
うん、はい、
でとりあえず長岡にいました、
はい
はい、でしばらくしたら今度タダテルも改易になるので、
ああそうですね、
うん、今度村上に行けと。
ああそうだったそうだった、はい、
で村上でも長岡にいた時って長岡にいながら新潟市のエリアが長岡藩だったから、
うん、おはいはい、
新潟港の整備を頑張ったりとかね、
うんう
ん、めちゃめちゃ、
はい、
城も建てて、
うんうんうん、
あの今までは山城が主流だったけど、うんうん、これからは戦がなくなるから平場だよねっていうので、うんうんうんうん、長岡にお城を築城したりとかってやってる最中に、
はい、
はい、村上行けって言われて、ふーと思いながら村上行って、で、はい、村上の一生懸命城下町作って整備して、はい、あだこうだあだこうだやってて、
はい、
で、なおよりも、ふー大変だよ俺と思いながら、でも、戸様のくせに徳川に気に入られてて、
忠
輝、うん、あ、忠輝じゃないや、秀忠とか家光とかに、
うん、
あのめちゃめちゃ、ね、重宝されてたから、
うんうんうん、
全然江戸から離れられなくって、
うん、
あ村上に行って、ね、ゆっくりしたいよとか思ってるうちに死ぬわけよ。うん、
ない。
で、村上藩は、まあ、長男が継ぎます。う
ん、はい。
で次男が分家で3万石いただきます、
うんうんうん、
ところが、
うん、
長男すぐ死ぬのよ
あ、はいはい、
で改易になります。
あ、はい、
で残ったのが次男が継いだ3万石、う
ん、おい、
でそれが最初安田に領地があったんだけど、
うんうん、
今私が言った現代の五泉市、当時は村松藩って言うんだけど、
うん、
ここにちょっと、うん、あの移転をして、
うん、ほん
とすぐ隣なんだけど、
うん、
そこで幕末まで生き残るのよ。
お
なので堀宗家はまずすぐ亡くなる、
うん、
でその家老職をやっていた堀さんちが長岡、うん、村上、
うんうん、
でよっしゃ戸様だけど徳川にも気に入られて万々歳って、うんって思ってて、うん、もう子孫に繋いだと思ったら、嫡、
うん、
流はすぐ死んじゃう。
うんうん
うん、で、弟がたまたま、ね、
うん、
分けてもらった3万石が幕末まで生き残る。
うん、
ちなみに、同じ新潟県内で、
うん、
うん、と、柏崎のあたりに、この直頼公の四男が、1万石あるんだけど、
はい、
これも、江戸時代の、
うん、
後半近くになると、
うん、
ごたごたがあって幕府から
、うん、
お前のところダメ、もうちょっと殿様引退しなさいって言って隠居させられて、うん、次の殿様は自分の子供じゃなく、うん、外から入れられた養子に継がせられるから、うん、家の名前は残るけど血脈はもう継げないっていう状態になって、
うん
うん、っていうことなのよ。
に
ゃーで新潟県内あちこちに堀がばらまかれてるんだけど、うん、
はいはい、
残ったその三万石が用意されるならわかるんだけど、
うん、
名古屋より行って、
うん、
長岡から村上に行って、うん、村上で終わってる人なの、
うん、
だからその五泉市には実際に足を運んだこともないのに、
うん、
この五泉市で、
うん、
今英雄として祀られてるのが名古屋より。
お
そこがめっちゃ面白いなと思って、
うん、
お国入りしたこともない、なんだったらこの村松藩ができた時、うん、直よりもう死んでるよっていう状態なのに、
うんうんうんうん、
直よりがフィーチャーされてるっていう、
うん、
ただこれ明治時代になった時に、うんうん、ね、江戸にお墓があったのよ、直頼公。
はい。
だけどだんだんこう江戸が明治になって、
うん、
東京になって、
うん、
もうそんな大名のお墓がいっぱい面積取ってると邪魔くさいと、
うん、
でお寺がちょっとこのお墓引き取ってもらえませんかね、うん、でかいしみたいな、で困ったなーってなった堀の子孫が、
うん、
あ、御船に持ってこって言って御船には祀られてて、
うん
うん、で御船の人は自分の藩を統治したことないけど、その統治したことないけど自分の殿様のルーツだからっていうのでありがたくね、うん、お迎えして、うん、今めっちゃヒーローとして扱ってるっていう、
うん、
この価値観も面白いと思って、
うん、
なんかこういう端っこの歴史面白いなって最近思った。
なるほどね、
うん、
おいいじゃないですか。
うん
うん、もう歴史は作られるもんですねっていう教訓だけが残る。
そうなのね。
うん。ここはだから僕が再三触れてるフレームで見てる歴史って多分こういうことで、だからね、歴史研究家の中には伝承を当たりにするなっていう人たちが言う理由の一つだと思うんですよ、こういうのって。
うんうん。
うん。もう地元が持ち上げてるからその人がメイ君とは限らんぞっていう事例になっちゃってるから、今の中ね。
うん、
うん、なんかこれある意味だから上杉謙信をどうやって祀るかみたいな話と似てますけどね、上杉がね。
うんうん
うん、うん、まあでも上杉謙信はまだわかる、あの人のなんていうかブランドイメージみたいなのを残すの相当大変だから、上杉家の中では。
うんうん、
なんかすげえわかるなっていう、僕こういうところが割と歴史でね、小川さんには何度も言ってますけど、僕歴史の残し方と残り方にすごい興味関心がある人だから、
うん、
うん、だから今の堀さんの話なんかも別に暴いたからといってどうこうの話じゃなくて、もうこれ多分歴史の史実の整合性の話をしてるわけじゃなくて、おそらくね、
うん、
うん、逆を言うと、逆を言うと新潟の課題ですね、それね。
確かに、
うん、
そうそうそう、これが長岡の人とか村上の人だったらまだわかるの、
うん、
一時的にでも自分のところのお殿様としてこの城下町の整備に力を尽くしてくれたって、
うんうんうん、
けど村松藩の御戦士は自分の殿様の先祖っていうだけでそこまでって思うんだけど、
うんうん、
ただ彼らの中には新潟県全域で活躍した素晴らしい人っていう認識になってるから、
うんうん
うん、
いやだから面白いですね、
謙信とかじゃなく、そう、ね、新潟を支えたのは直頼公だぐらいな意識なのよ、
うん、うん、だからね、こういうところが多分史実をちゃんと見ないといけないっていう人たちの多分言い分になるでしょうね、こういうのはね、
うんうん、
うん、でも信じたいもののエビデンスいらんので、
うんうんうん、
うん、これは多分信仰に近くなってくると思うんですけど、おそらくね、
うん
うん、ね、江戸時代に国学がブームになる理由も多分ここですからね。
確かに、
うん、結局だからこれも過去を見るとそうじゃないものをやっぱり求める人たちにとって引っ張り出される歴史ってやっぱりあるから、
うーん、
今回の直頼公なんてまさにそうじゃないですか、引っ張り出されたに近い、うんうん、今の話だけ聞くと。
確かに。
うん。それこそ、これ、うん、天体観測の歴史でいうと、この西郷星みたいなもんじゃないですか。光ったから空行ったみたいな。
確かに、確かに。その光ったっていう事実は間違いないんだろうけど、うん、そこにどういう意味を感じるかは人それぞれだからね。うん、西郷さんの星だって思う人もいれば、
うん。
うん、なんか、ね、宇宙現象でしょみたいな、
うん、ってそうそうそう、
自然現象って思う人もいるし、
うん、うん、
ね、直よりが、うん、まあ、ルーツかもしれないけど、ここに縁もゆかりもなくないって思う人と、うん、いや直より子がいてくれたからこそ今があるんだと思う人もいるし、うんうん、
そう、そう見えたらそう見えちゃうっていうね、
うん、うん、
これもね、天体観測の歴史で触れたところでしたもんね、まさにね。
うん、
うん。うん、うん。だからそう見えてるんだなって思えばいいし、もっと深いことを言うと、科学って、目的がないから、こんだけ発展してきたっていう見解もあるんです。
うん、うん、うん。
うん。科学が人類の幸せのためにっていう目的で作られてるんだったら、多分こんなに殺戮兵器って多分生まれてないし。そう。目的を外れて、ある意味小川さんの今言った話でいくところの、そう見えたら、そう作っていいっていう文脈を後で乗っけられるから科学技術って今栄えてて、今のだって僕たちが使ってるこのパソコンだって、本来の目的と違う意味で使ってるわけだから、で生まれてきてるわけだから。
うん。
うん。でも、目的を、なんていうかな、科学で証明できない目的を持つことって科学ってできないんですよ。
うんうん。
例えば不老不死になるとかね。
確かに。
あと豊かさとか幸せとかね。
確かに。
うん。でこれを担えるのが実は科学じゃないから、今豊かさとか幸せって何ですかって話を多分世界のいろんなところでやってる。でこれは時代によっても個人によっても移り変わるんだが、これを再現できることが、科学が事実上できないことが分かっちゃってるんで、今度文化だね文明だねとかって話をしていたり、もっと横文字で言うんだったらウェルビーイングとかって言ってる話が多分これで、これのための教訓が過去から持ってきましょうよって言ってるのが多分歴史ビジネス系の文脈の話をしている。
なるほど。
そう。だから、小川さんの言ってる歴史の端っこって、ある意味、再現できないという意味では、科学ではない。科学の文脈上にない。
そう、
ね。
うん。
そう。で、科学の文脈上にないものを、やっぱり人間って欲しがるんです。
うん、うん。
だって、不老不死になれる、生き続けるなら生き続けたいって人だっているし、幸せになりたくないって人よりは幸せになりたいって人の方が多いのに、それを再現できる技術を、あんまりないから、ないとは絶対言えないんだけど、うん、でもそれあるよってになってるのが、まさに仏教だったり、宗教関連のところだったり、それと割と紐づくスピリチュアル系と見られているものだとか、それこそ技術、ヨガとかに代表される思想的な要素とかを持ってる技術だったりするっていうのは、まさに科学で証明できないから、あれ吸った問題やったりしてる歴史を持ってるわけで。うん、で現世の幸せとかっていうのを目的意識強くなりすぎると、こういう一揆とかが起きるわけだよ、戦国時代に。
一揆に関しては、むずいよね。その、うん、宗教っていうものを盾にしてっていう言い方も失礼なんだけど、
うんうん、
それでこう、武力の支配っていうものを排除した、
うん
うんっていう側面もあるから、
うん
うん
うん、
もしかしたらもう別に大して一向宗に帰依してないけど、あそこに行ったら誰からもどやされなくていいやっていうようなライト層もいたと思うんだよね、
うんうんうん、いるいるいる。だから目的意識持つとこうなるんだっていういい事例です、あれはもう本当に、うん、だって目的意識なんか持たなくてよかったら、うんうん、もっともっとあるもんだってかっていう話だったんだから、仏教に至っては。
うんうん
うん、だけど悲しいかな、当時の日本の知識層の限定にあるのってやっぱ経典だったから、だから江戸時代って仏教じゃなくて儒教とか朱子学って言った流縁だったりするわけですわ。だってそこに苦しめられてたから、そこじゃない文脈を採用しないといけないって話になっちゃってるわけだから、
うんうんうん
うん、ここもなんかその目的意識を持ってそれを達成できないと、それはそうとは言えないっていう科学系のものと、いや、達成できないものに対してアプローチしていくっていう要素の二つが多分あるっていうのが今の社会の構成で、歴史は実はね、両方にあぐらかいちゃってる。そういう意味でいくと。
あぐらをかいてるの？
あぐらかいてる。だって教訓、
うん、
後世につながる教訓になりますよって、教訓になるのはいいけどさ。だって再現できないじゃん、うん、再現性はあるけど。
なるほど。
うん。だってほら、時代変わるからです。時代変わってきても、教訓っていうのはその概念性があるっていう意味でいくと、その概念性を ちゃんとインストールできるだけの知識とか教養とかがないとインストールできないわけだから。教養なんて。うん。っていう意味で言うと、歴史は知恵とか、英知が詰まってるんだよっていうのは、その知恵と英知にあぐらかいちゃってる部分がある。それを現代にまで落とし込まないといけなくて、それは。
うん、うん。
うん。だって、最澄とか空海が結局山から降りたのって、生活に実装しないとっていうから彼ら大学とか作ってるわけで。
はいはいはい。
現代だって、歴史学んだり、研究とか進めてる人たちが最後何言い出すかっていうと、やっぱ教育だよねって言ってるわけですよ。実装しないとダメだって言ってるゆえんは、あぐらかいちゃいけないっていう姿勢があるんだと僕は思ってますよ。歴史に関して言うとね。
うん。
だから、あればいいっていう要素もあるわけですよ。それこそ伝承によって成り立つ土地の文化を否定できないから、誰も。さっきの堀さんの話みたいに、突き詰めていったら関係ないよってことは科学とかって検証できますよ、おそらく。
うん。
うん。でもそれは証明してどうすんのっていう話は科学は証明してくんないから。
うん。
うん。結局どうすんの、堀さんじゃない別の人古代から取ってくるみたいな話とかになっちゃう。
ねえ、でも、なんか思ったのが、
うん。
事実として、この村松藩に直頼公は一回も来たことがありませんっていうのはみんな理解してるのよ。それでも心を寄せてしまうっていうのは、もうこれって、別にこの人イケメンじゃないよって言っても、私にはイケメンに見えるのって言って応援する、なんかジャニオタみたいなのと変わらないじゃない。
いや、それを言うんだったらね、片倉小十郎はイケメンで、今でも仙台の方でホストみたいな感じでキャラクターで出てきてるのと、多分僕からするとそんな変わんないけどね。何文化みたいに思う。何文化とかって思う。
うん。
うん。だからここが多分、その歴史の見方として、そのエビデンスと再現性を求めすぎると、幻想に見えるものはこの世の中に山ほどあると思っている。それこそ古代なんかほとんどそう。極端なこと言うと。文献ありきの話でいくとね。
古代に関して言えば、文字資料がない、文献資料がないからこそ、まあ、出土したものは科学的に、炭素年代測定とかさ、ああいうものは嘘つかないから、逆に文字は嘘つくじゃん。書く人が、自分に都合よく書いたりすることもできるから、だからそこはどっちも難しい部分だなと思って。
そうそうそう。だから結局何信じるかの話に戻ってしまう、最後は。
そうそうそうそう。
うん。で、何信じるかって信じるって要素に寄せると信仰の方に行くわけです。逆を言うと。
うんうんうん、うんうん、確かに。
で、僕たちはこの信仰を前提にして組んでる前提知識とか教養というか、見てるフレームがやっぱりいっぱいあるから。
そうね。こう日本人は無宗教ですとか言いながら、ご飯食べるときに手を合わせていただきますとかね、だからそういうのって海外から見たらもう十分信仰のマナーに見えると思うの。
と思うし、それこそ、マインドフルネスっていうんで海外から逆輸入されている精神的要素みたいな話とかもそうだし、そういう意味で言うとね、あったのになんで海外から来てみんな注目し始めんのみたいな。今なら外国人の方が日本の文化知っとるみたいな話とかも、まあ多分佐野さんとかがここら辺熱く語るテーマだと思うんですけどね、っていうのも。でもこれも結局何信じてるかの話だなと僕は思ってるんで。だからね、そこを否定しちゃうと、またエビデンス勝負になっちゃうから。で、これ証明ができないことがもうほぼ分かってるので、ほとんどのものは。タイムマシンがない限り、この前提にやっぱり僕たちは立って、歴史って言っても事実だよねって言うけど、その事実っていうのは少なくても現時点で専門家が言うてることみたいな注釈をつけざるを得ないのが多分実態で、さっきの堀さんみたいに、極論関係ないけどそれで地域まとまってんだったらいいじゃんっていう着地点が存在するのも歴史のいいところでもあるんでね。
そう、そうなの。
うん、
すごい。もう、一回も自分とこに来たことない人を、 アイコンにして盛り上がってる、うん、なんだったら町おこししようとしてるっていうところがあり、うんうんうん、なんだと思ったね。
そう、このありをなしとすることもできる、
うん、
多分なんか大変失礼な言い方だけど過疎化とか進んだら多分そうなるよきっと、
うんうんうん、
もしくは外資入ってきたらなくなるよ
確かに、
うん、でここでどうすっかの話になってくるんだと思う。
確かにね、
ここで真ん中要素を入れるか端っこ、うん、あのスピリッツで行くかみたいな話とかが、うん、割とこの番組で取り上げるテーマとなるんじゃないかなって最近では思ってる。
そうね、
そう、そんなに守りたいですかって言われ続けてるんだから日本のローカルの文化って。
いやそう思うじゃない。
はい、
いや守りたい人がこんなにいるんだって目の当たりにして、
うん、
ちょっとねおののいた。
うん、あるある、うん、これはだから、うん、負の遺産であろうとも守る必要があるっていう、割とあのあれね、天草島原乱関連の史跡の話とかなんかもそうね、隠れキリシタンの話とかもそうですけど、うん、うんうんうん、ここはだからやっぱり取り上げてすり合わせしていくっていうことだと僕は思ってます。
うん、
結局これはもうほらバランスの問題だから、別の視点から入れても、ね、別の視点は真ん中にならないんで、
うん、
うん、あの荒木村重はどう考えたって城の人たち見捨てて逃げた人だから、事実として。
え、そうな、結果を見ればその通りだし、実際城から抜け出して出て行って戻ってこなかったっていうのも間違いないから、うんうんうん、そうなんだろうけど、
うんうん、
彼の心の内っていうのは分からないからさ。
そう、分からないから結局ここから先は本人に聞いても分かんねえかもしんないっていう、割とあの歴史の証明、だからさっき言ったと目的を持って再現できる科学じゃないんここは、
うんうん
うん、そこに、いや、やったらね、そこに焦点を当てたらね、これは荒木村重を、うん、あの基本的に裏切り癖のある人っていう風にフレームでパチンってはめたら再現できますよ、これは。あいつこういうやつだからっつって、うん、やることができるけど、そうじゃないよねって視点が出てた時に検証しようがないから、
うん、
ここから先はもうあの何信じるかの話になってくるなと思ってるんで。
そうね、
ここがだからあの歴史ファンがあの 外から見てめんどくせえやつらだなって思われる人種だって言われる要因だと僕は思ってます。
なるほど、
うん、
確かに、
うん、なんか外から見てればいやそういうことじゃなくてさって言われる要因だなと僕は思いますもん、ほんと。はい、そういう意味でいくと、まあ、この番組はまさに端っこですよ。
そうで、端っこっていうキーワードでこれだけの時間、うん、2人で喋っていられるっていうのも、うんうんうん、またそれはそれで味があっていいじゃないと思うし、
まあ僕らだからとも言えるんだが
確かに、
はい、うん、
何こねくり回してるんだよって思う人もいるよね。
これ聞いてて、この番組だって、うん、この番組ほら旅するしようって言ってんのにあんたたち石膏に出ていかねえじゃんって言われそうだよ。
とりあえず自分たちが行ってなくても私としてはほら、はい、函館にまず皆さん資料館に旅してほしいっていうね、はい、プレゼンをしたから、
はい、うん、そんなに押すんだったら次はレポート会かなとかって期待されてるかもしれないしね。
なんだったらじゃあ前館長さんにオンラインで出ていただいて、
はい、はい、
ね、行ってはいないけどまるで行ったかのようにお話を聞くこともできるかもしれない、
はいはい、そして館長さんからじゃあ小川さん次回はぜひ現地でって言われたら、うん、行ってきてください。
そうね、うん、ちゃんとあのコメントに書いてあったのが、
はい、
ぜひ来てください、
はい、
でもあれだったら僕が行こうかなみたいなことも書いてあったからね、
はい、うんうん、ダメでしょ現地の魅力感じてるので、はい、はい、というわけで締めましょう、
はい、はいはい、ということでね、ちょっと長くなりましたが今日はこのあたりにしておきます、はい、歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています、というかほとんど行ってないので残りまくってます、はい、というわけで今回も小川さなえと佐野翔平さんの代わりのマイトさんで日本の端っこを旅してみました。それではまた。
ありがとうございました。